ラーシレオ。
向かい風を越えてまた知りたい僕がいる今鳴り響いてく。
こんばんは、ロックニストたけみです。
こんばんにゃ、ゆきこと伊藤ゆきです。さてさて、うん、突然ですが、はい、たけみさんはファミリーレストランって行きますか？
ガンガン行きますよ。
ガンガン、はい、そうですか、
はい、もうめちゃくちゃ行きます
よ私は愛犬を連れているものですから、うん、めったに行かないというか行けないんですけど、うん、先日久しぶりにあるファミレスに行きましたら、うん、注文がタブレットや自分のスマホからなんですね。
そうですよ、
たまになので、うん、びっくりいたしまして、
多分ねそのスタイルじゃないファミレスないんじゃないかな。
うっそあのお店の方にね気を使わないですし、うん、なかなかいいなって思ったんでしょ
う、うん、慣れちゃうと楽ですよ、
ね、でそして料理を運んできたのがかわいいかわいいロボットちゃん、うん、私ずいぶん前に初めてロボットの配膳を始めたというレストランに行ったんですけど、その時これからはこれだよねって思ったんですけど、やっぱり増えてますね。
いやもうほぼほぼそれじゃないですか。
すごいですね。
店員さん来ないですよ。
うん、これからは AI という技術がねさらに進んで、もっと人間に近いフィジカル AI なんていうのもできてるそうで、うん、しかしこういうロボットちゃんたちには予算もねかなりかかるそうなので、うん、この番組は予算がないので、
はい、
AI じゃなくて私がやっております、
はい、
今日も精一杯頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします
、はい、お互いに頑張りましょう
ラインナップです。まずゲストコーナー G ラッシュ、
はい、今日のゲストは40年ぶりにソロ活動を再始動した横浜銀蝿のギタリストジョニーさんの登場です。お楽しみに。
続いて田中と俺にも言わせろ、千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの田中さんが登場。今回のアーティストピックアップは佐野元春さん。今月のケーズドリームレコメンドアーティストの紹介もあります。各地のライブハウスから最新情報をお届け、ライブラッシュ。今回は高円寺ムーンストンプです。ストロークレコーズのストレコ、リズミックトイワールドウッチーのコーナー、内田直隆の今日もシャカリキー、そして米津玄師の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオゲストコーナー G ラッシュ。
まずはゲストコーナーです。
はい、今日のゲストはザ・クレイジーライダー横浜銀蝿ローリングスペシャルのギタリストジョニーさんに来てもらいました、
こんばんは。今日はソロアーティストのジョニーです。
はい、そうなんですよね。なんとジョニーさんが40年ぶりに
そうですよ
ソロ活動を再始動ということで、ソロアルバムをリリース
40年ぶりのねサードアルバムですので、はい、
ねえ、まあいろいろと聞かせてもらおうかなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。今回ソロ活動を再始動するきっかけっていうのはどういうことだったんですか？
はいはい、いや、もともとは俺キングレコードずっと働いてたんですけども、うんうん、当時の部下の子が、まあ、来年ジョニーさんジェームズ・ディーンのようにからリリース45周年になるんで、うん、アルバム出しませんかって言ってくれたんですよ。だからこれ俺発信じゃないんですよ。
なるほど。
俺がやりたいやりたいとか言ったわけじゃなくて、うん、その部下の子たちがジョニーさん45歳なんでアルバム作りましょうよって言って、なんか部下の子たちが盛り上げてくれて、うん、こういう活動が始まったんですね、
うん、
普通サラリーマンって何度も言ってるんですけど、リタイアした後って 元部下のことかって煙たがるじゃないですか。
そうですよね。またあのシャシャリ出て
きた、ね、なんか連絡しても嫌がられたりするのが、それがなんか当時 の部下の子たちがジョニーさんってなんかずっと慕ってくれるのが、逆になんかその出せたことも嬉しいんですけれども、まあ、その思いがすごく嬉しくて。
それはジョニーさんのお人柄ですよね。
なんで頑張ろうと思って、もう年明けてからもう本当にもう馬車馬のごとく働いてますよ。
大プロモーションで、はい、
もうでもあの最初こうね出しましょうよって言ってもらった時は、やっぱりちょっと考えたりどうしようかなみたいなやっぱあったんですか。
そうまず、あ、売れるのって大丈夫って、ね、その部下のお手になっちゃいけないんで、
そうですね、レコード会社ですからね、やはり、ね、
大丈夫です頑張りますって言ってくれたんで、あ、じゃ あの一生懸命やるんで、去年の夏前4月ぐらいかな言われたのが、だそこから結構突貫っていうか結構煮詰めた。あと銀杯の活動もね、去年は45周年で結構コンサートも数多くやったんで、まあ、その隙間を見て今年リリースできたっていう感じですね、
はい、横浜銀杯でもね、はい、あの曲をもちろん提供するじゃないですか、はいはいはい、で自分のやっぱソロでっていうところで、はい、自分の中で住み分けみたいなのはあるんですか。
基本的に職業作家じゃないんで、まあ、銀杯演時の曲も自分の曲も思ってることしか書けないんですけど、まあ、銀杯演時はこのメロディーこの詩を翔くんがこれ歌ったらかっこいいよねって、やっぱ翔くんが歌うこと前提で作ってるんで、ちょっとその自分のメロディーとかタッチは違うところなんですけども、まあ、自分の今度のこのアルバムはもう本当に今思ってることを、なんか今思ってるっていうかな、あの今年45周年なんですが、そのデビュー前の時にどんな気持ちで自分がいたんだろうっていうのをちょっと思い出しながら、その昔の10代20代の頃のなんかちょっと自分の、あの心の葛藤とか熱い思いとかっていうのをなんか書いたつもりなんですね。
なるほど。じゃあそのニューアルバムからまず1曲聴かせてもらえますか、
はい、じゃあこれリード曲になってます、ピュアマインド聴いてください。
子供の頃なりたかった今の俺は慣れてるかな、純粋だったあの頃の自分に恥じない生き方できてるかな、子供の頃大好きだったテレビの番組ヒーロー戦隊に立たされても、どんなピンチになっても最後まで戦い悪者をやっつけてくれた、正義は必ず勝つと信じてたあの頃の自分だけど、今の俺は正義は必ず勝つと心から信じることができてるかな、痛かった大人に今の俺は慣れてるかな、純粋だったあの頃の自分に恥じない生き方できてるかな、子供の頃なりたかった大人に今の俺は慣れてるかな、明日は今日の自分より素敵になれるように生きたいな、テレビで流れてた戦争のニュース、爆弾の破裂音が瓦礫になった街、まだ幼い兄弟が泣きながら街をさまよってた、絶望しかない遠い世界の現実、心の底から願った神様助けてあげてください、だけど今の俺の願い事は胸を張って大きな声で言えることかな、子供の頃なりたかった大人に今の俺は慣れてる 心持ち続けたいな。
ジョニーさんのニューアルバム横浜グラフィティからピュアマインドをお送りしました。
はい、ジョニーさん、
はい、
なりたかった大人になれてますか今？
なれるように努力はしてますね。いやだからこれ結構ねでかい目もあって今世の中が不幸じゃないですか、すごく、
うん、そうですね、
世界中がなんか自分のことだけになっちゃってて、はい、なんかその子供の頃のその純粋な気持ちをみんなが忘れてなければもうちょっと幸せな世の中になるんじゃないかなっていう思いも込めてなんか今出したいなと思って、
うん、まあやっぱりじゃあそういう思いでできた。
そうですね、まあまあ、子供の頃ってなんかその全然まだ未発達で未成熟なんです。でだんだん年取ってあのいろんなことを経験したりとか先輩に怒られてたりして、まあ、円熟はしていくんですけど、でもなんか角が取れて丸くなってって、なんかその小さい時ってその半人前なんですけど、なんかそのキラキラしたところがあるじゃないですか、なんか純粋だったり、だからその時の気持ちがやっぱ持ち続けた方がいいんじゃないかなっていう、今どうなのよってちょっと思って書いた曲ですね、この曲は、はい、
なるほど。あとあのミュージックビデオを見たんですけど、はい、あの撮影の場所かっこいいですね、あれね。
あれはなんかちょっと茨城かな、宇都宮の方のライブハウス、
あ、そうなんですか、
なんか駅の横のライブハウスでしたね、うん、はい、
で今回のニューソロアルバムなんですが、はい、改めましてどのような内容か、
先ほどもちょっと言いましたけれども、うん、その10代20代前半、まあ、横浜ずっと生まれ育ったんですけども、うん、まあ、その若い時に感じてた思いとか、あの心の葛藤とか、まあ、恋の切なさとか、そういうなんか思い出のかけらをなんかギュッと集めたアルバムになってますね、
うん、はい、全8曲入りということ で、
はい、で1曲は翔くんとタクが、
あ、そうですね、はい、そうだ、8曲目に最後に入ってるのがそうですよ ね、
そうですね、はい、
これはあのどういう流れ で、
そういうことになったんですか？これはまあ1曲、まあ、40年ぶりのソロアルバムで、うん、まあ、多分最後になろうだろうアルバムなんで、タクちゃん勝負1曲書いてよって言って、
あ、それはジョニーさんから
そうそうそう
お願いして、
タクになんかちょっとあの子ビート好きなんでちょっとミシェルみたい な、うん、なんかちょっと切ない曲書いてって言って、翔くんにはだからその詩曲で昔の長男の一緒に女の子と遊んだ、うんうんうん、あのなんかちょっとノスタルジーな感じで詩書いてって言ってできた曲、うん、あ、すごいいい曲になって、あ、これもアルバムの最後に入れようと思って。
そうですね、まさにあのアルバムの最後になんかぴったりな本当ノスタルジックな感じなんですけど、
でその6曲とあと2曲はあの、うん、まあ、当時書いたデビュー曲のジェームス・ディーンのようにと、あとは島大輔に提供した男の勲章を、まあ、あれもその20代の頃に自分が思ってた気持ちを書いた曲なんで、うん、それを今自分が歌ったらどうなるかなってちょっとセルフカバーをして入れて8曲になりました、
はいはい、あの私個人的には6曲目に入ってる青春メモリーズ好きで、
はい、あ、青春メモリーズね、はいはい、
でこれあのいい話だなと思ってるんですけど、はいはいはい、ジョニーさんの奥さん、
まあ、一応 ね、 これモチーフなんですよ
そうなんですか。
まあ、俺あの前も言ったかもしれない、あの今のっていうか一人だけの奥さんは高校1年の時隣の席だった子で、で、まあ、まあちょっと付き合い始めたのは高校3年の時なんですけど、まあ、ずっと付き合ってあの今に至ってるんですが、
素敵、
あの家で脱いだら脱ぎっぱなしとかやったらやりっぱなしとか怒られてばっかりいたんですけど、うん、これできた時に去年が結婚40周年だったこともあって、
おめでとうございます、
一曲お前のために作ったよって言って渡してから怒られなくなりました
そこですか
もうちょっと早く曲をプレゼントして
だけどね、まあ、一応これモチーフで自分の経験で作ってはいるんですけれども、でもまあ同じ同世代の人にね、うん、長く付き合ってその今一緒にそばにいる大切な人もなんか長く付き合ってくるとなんかちょっとそういう感じじゃなくなってくるじゃないですか、
う
ん、だからもう一度 ね、
まあ、
ね、
はい、
その大切な人をに恋したらいいんじゃないっていう、うん、なんか同世代に向けてのメッセージでもあるんですけど、 ていうか俺怒られなくなったんだ
いや本当に ね、もうあの感謝の気持ちとか ね、まあ、あの思ってるんだけど、はい、なかなか言葉に
特に日本人は ね、なかなかその伝えるのが下手なんで、
そうですよね、はい、まあ、だからあのこれちょっと私ごとですいません、私は、まあ、今の嫁がですね私より21下なんです、
それは羨ましい
なのに、めちゃくちゃ怒られるんですよ。
そうですか
当たり前なんですけど、ね、よく知ってれば
いやだからこ このね青春メモリーズを聞いてジョニーさんそういうことかと思ってね、
いや武美さんもぜひ僕からの一曲ということで、ね、ジョニーさんのお力を借りて、ね、プレゼントしてたらもしかしたら怒られなくなる
参考にさせていただきます、はい、あとあの今回の、ね、ニューソロアルバムなんですが、はい、初回限定版と通常版があるということでね、はいはいはい、2種類あるということで初回限定版が豪華な、
そうですね、結構あのボックス仕様で、
はい、
内容簡単に言うと、まあ、その8曲入りの新曲のアルバムと、あと昔俺アルバム3枚とあの、
う
ん、シングル5枚ぐらい出してるんですけど、そこからあのちょっとあのバランスよくチョイスした、ベスト版と、あとは DVD がね、でこの DVD はあのミュージックビデオとかちょっとインタビュー映像とか入ってる、まあ、豪華仕様、あとそれフォトブックも入ってますね、
はい、これがなんか32ページの、ねね、写真集みたいなもんですか、
まあ、プチ写真集ですね、はい、
いやこれすごい豪華ですね、
アイドルみたいですよねすごいなと
32ページの、
これはジョニーさんのアイデアではなく、やはりあれですか、レコード会社の方の、ね、
部下が育って部下たちが、部下の後輩たちが一生懸命やってくれたんで、うん、俺も何でも言うこと聞こうと思ったんですよ、だからよっぽど嫌なこと本当に嫌なこと以外は言われたこと全部やろうと思ったんで、うん、あの脱いでくださいって言われれば脱ぎましたしTikTok で踊ってくださいって言えば踊りましたし
見ました、
はい、あの何でもやろうと思って、
では
い、自分のおじちゃんが
踊ってますよ、はい、いやなんかね、はい、うん、
またあのどこの番組にご出演されても聞かれることだと思うんですけど、スタイルを維持するためにやっていらっしゃることってあるんですか、
そうね、
スタイルも変わらない、
まず食事は今もちゃんとバランスよく、
あ、それ奥様のお食事で、
とあとはあの、まあ、ウェイトトレーニングは、あの子供がもうみんな出てちゃったんで、うん、一部屋あのトレーニング部屋にしてるんですよ、
あ、なるほど、
バーベルとかいろいろやってます、ね、
そうですか、
大事ですよね、
大事ですね
あと家庭菜園も、
家庭菜園僕それ語ったら多分この番組1時間で終わらないんで
それは大変、
そこはかなり話が長くなっちゃう、
今ちょこっとだけ、はい、今育てていらっしゃるお野菜は、
俺は今とにかくね、あの凝っての 2年ぐらい前から合法的なね、あの 1% 以下のアルコール度数のワイン作り、
う
ちキャンベルアーリーってブドウがあって、それがワインに向いてるんですよ、
あ、そうなんですか、
でここ2年やってて、そのボジョレーが、うん、めちゃくちゃうまいですよ、
あ
の買ったワインなんか飲めないですよ、
いや
でも 1% 以下ですからね、
それだと OK なんですよね、
1% は OK なんです、うちのやっぱ嫁がそういうの好きなんで、
あ、じゃあ一緒に、
お手伝いしてる間にだんだん面白
くなって、興味を持って
ジャムとか、
はい、近所に引っ越したい
そ, うね、
そうですか、ね、いろいろなことがこの今のジョニーさんを作って支えていらっしゃるんだなっていうのが、
そうですね、本当皆さんのおかげで楽しくやらせてもらってます、うん、はい、
じゃあジョニーさん、ここでそのニューソロアルバムからもう一曲聴かせてもらいたいんですが、
は
い、
じゃあもう一曲、あのこちらもまたリード曲になってます、聴いてください、20歳の頃、
だけだよ叶うわけないよ、見てるだけでいい、悲しくはないよ、だけど心の中渦巻くやるせない気持ちは情けなくて涙が出ちゃう、このままでいいよ、できるわけないよ、 諦めているよ。無理なことわかるよ。だけど心の中うつまくこの切なさは自分自身が虚しくなる。たった一度の人生なら思う生き方したいけど、自分らしく生きる難しさ、どうすれば空高く飛べるの。くさに気づかないふりして答え出てるのに勇気が足りなくて、そんな心の中渦巻く弱い自分が本当の気持ち抑えてる。一度の人生なら思う生き方したいけど、自分らしく生きる難しさ、どうすれば空高く飛べるの。一度の人生だから思う生き方したいんだ。思いはあるんだ、夢はあるんだ、叶えたい、空高く飛びたい。
ジョニーさんのニューアルバム横浜グラフィティから二十歳の頃でした。
はい、これまたグッときますね。
これアレンジがいいんですね。俺の後輩があのアレンジをしてくれてるんです、
うん、あ、そうなんです
か。冬なのに夏っぽいアレンジでなかなかいいなと。
確かに、
これはどういう思いでできた曲ですか。
あ、これはまさにそのデビュー前の、心の葛藤ですよ。だから銀杯俺デビューしなかったら何になったんだろう、あの頃って何者でもない自分じゃないですか、だからそれからどうなるんだろう、俺どうなっちゃうんだろうみたいな、なんかその悩んでる心の葛藤、まあ俺だけじゃなくて誰もそのね、二十歳ぐらいの時ってあの将来のこと不安感じてると思うんですけども、まあ、そんな葛藤を素直に書いた曲になってます、
はい、ね、うまくこうできそういうところがねできてるな、はい、表現できてるなと思ってね、いい曲だなと思ってるんですけど、はい、
ではここでツアーのお知らせです、はい、ジョニーさんのソロライブツアー横浜グラフィティ大阪は来週21日土曜日江坂ミューズ、
はい、
愛知は来週22日日曜日名古屋ジャミン、
はい、
そして東京は28日土曜日新宿のレイニーなんですが、東京は2公演あるんですね。
15時開演と18時半開演の2公演、アイドルみたいでしょ
もう本当にあのブックといい、
はい、
ね、でもあの時のままって思っていらっしゃる方たくさんいると思うんですよね。
そうですね、まあ、だからさっきもしましたけど、あの時のままのジョニーでいたいなと思ってちょっと頑張って体型もなんか幻滅させたら申し訳ないなと思って、はい、で一つ、
はい、
俺これ後で すごくびっくりしたこともあって、80年代って記憶の中で1回しかソロコンサートやったことなかったですね、うん、でそのやった日にちが1986年の3月28日だったんですよ。
あ、東京公演
40年前の全く同じ日だったの。
もう別に意識してなくて、
意識しないで、ファンの方から言われて、あ、なんかあるんだなと思ってびっくりした、ね、はい、なんで40年前にタイムスリップしたよね、うん、あの若い、気持ちになって見に来てくれる方も一緒に、はい、楽しめればと、う
ん、いや楽しみですね、はい、こちらもね、あのジョニーさん、
はい、
まだまだ話し足りないんですけど、
そうですね、家庭菜の話とかね、
はい、私も聞きたいです
ちょっと今週ちょっとお時間が来てしまいまして、あ、はい、あのまた来週も
ぜひぜひお願いします、
じゃあまた来週もよろしくお願いします。40年ぶりにソロ活動を再始動しましたジョニーさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して渋谷クラブクロール。